すぐに役立つ自慢できる豆知識。
この番組は2006年バリスタチャンピオンのミエチョと
コーヒー勉強中イクちゃんがいつものコーヒーがさらに美味しくなる話をしています。
この番組を聞けばちょっと自慢できるコーヒー雑学やすぐに役立つ最新トレンド情報がわかります。
ラジオトークで毎週火曜日お昼の12時からゆるっとお昼休み、木曜日の夜10時10分からはカフェ好き女子の夜会をライブ配信しています。
ぜひ欠かさず遊びに来てくださいね。メンバーシップコーヒートレンドラボのメンバー募集中です。詳しくは概要欄からご確認ください。
みえちょ先生、
あーい、
SCAJ もうすぐ、
うん、
もうちょいなんですけど、
はいはい、
なんかこう SCAJ 目前ということで、うん、なんか今年のトレンド的なものって何かあったりしますか？
うん、なるほど、そうね、ちょっと先取りして知識入れときたいよね、始まる前にね、はい、そうですね、まあでも今年というか、まあ毎年こう SCAJ の中でもこう、まあ新しいトレンドの発信源みたいな役割になっているのがやっぱり競技会だと思うんですけど、そのバリスタ大会とか、あとブリュワーズだったりとか、いろんな競技会がある中で、今年の上半期に各種世界大会ね、が開催されて、まあそこでどういうアプローチでどういう人が優勝してとかファイナリストになってとかっていうのをこう踏まえた上で、夏ぐらいにこう国内予選が始まるわけなんですよね。なのでその辺結構拾っていくとトレンドが見えてくるかなって思ったりしています。まず世界大会ですね。世界大会はまずあの品種がちょっと、まあ、希少な品種っていうのがいくつか顔を出していましたね。日本大会の予選とかで、あのここ数年前からはインスタとかでライブ配信しているんで、競技者のプレゼンって結構聞けるんですよね。アーカイブも残っているので、でそのアーカイブとか聞いてると、まあ、芸者はもちろん多いんですけど、その芸者以外にオンブリゴンっていう品種だったり、あとまあシドラっていう品種っていうのが結構台頭してきていて、なのでまあ芸者使っとけば高得点出せるだろうみたいな時代ではなくなってきたかなっていうのが一つありますね。あともう一個プロセスの部分ですね。今までは結構発酵プロセスが多かった、なんちゃらかんちゃらファーメンテーションみたいなのが結構主流だったんですけれども、そこに、うん、発酵の途中でさらに手を加えて、まあ、新たなフレーバーを生み出すっていう発酵プロセスにさらにこうプラスアルファの要素が加わったプロセスっていうのもちょいちょい見かけるようになりました。でそれがまあよくキックワードとしてはサーマルショックっていう生成方法ですね。これもあったかいところで発酵させたり、急に冷やして低温熟成させたりっていう、まあ、熱衝撃を与えるっていう、これが結構生産国では行われていて、だいぶ標準化してきたんじゃないかなと思っています。で新たなフレーバーを、今までにないフレーバーをそれによって生み出すことができたっていうのが、このサーマルショックっていう言葉も結構プレゼン注意深く聞いてると言ってる人います。この辺もたくさんコーヒー豆がの紹介とかもね、 SCAJ 生産国も来ますし、各焙煎業者さんとか、それこそビレッジのコーヒー屋さんとか、このサーマルショックのコーヒー出してくるところもたくさんあるんじゃないかなと思います。それからあと抽出で言うと、こうハリオのスイッチだったりとかっていうによく見られる、お湯の流れを止めたり流したりする浸出と透過っていうのを組み合わせたハイブリッド抽出っていうのが、まあ、上位陣の、ワールドのブリュワーズカップの方では上位陣が、まあ、そういった手法を取っている人が多かった そして、まあ、それを踏まえての国内大会もやはりそういうトレンド、同じようなトレンドになってきているのかな。だからそのスイッチみたいな、ああいう止めたり流したりできる道具を使ってのレシピ開発みたいなところがかなり進んでいくんじゃないかなと。オリジナルのレシピをみんなで開発して、まあなんかいろいろ紹介したりとか競技会で発表したりとかするんじゃないかなと。だから使い方がどんどん広がるかもしれないですね。あとはそうですね、あでも日本の場合は本当そのオムリゴンだったりなかなか手に入らない豆ですので、その調達するルートを持っているかどうかっていうのもかなり決勝に残れるかどうかみたいなところはかなり左右するところかなと思います。あと道具をカスタムで自分で作ったりとかね、自作で作ったりとか、制作に企業さんを巻き込んで新しい道具を開発したりとか、新しいカップを作ったりとかね、そういう方もいらっしゃいます。あとはそうですね、バリスタさんとかがどんな言葉を発しているかっていうところを注意深く聞いていると、今年はこれが来るのかな、今年というかね、こっからこう一般に広がっていくのはどんなコーヒーなのかなっていうのは少し見えてくるんじゃないかなと思いますね。あとは新しい器具とかもどんどん出てくるので、あと AI を使った技術なんかも発達しているので、このあたりも AI をどういうふうに利用するかみたいなところもちょっと新しいトレンドとしては出てくるかもしれないですね。
なるほど。
なんか、うん、今手元にこの豆があるんだけど、うまく入れてくれるかなっつって、はいわかりましたっつって入れてくれる機械とか近い将来できるんじゃないかなって。普通にだってね、チャッピーとかジェミニーにそうやって言ったら、じゃあこういう入れ方はいかがですかってプロファイルしてくれるもんね、
うんうん、
プロファイルっていうか、うん、抽出レシピ出してくれるから、だからそれをやってくれる機械を作ればもうできるでしょこれ。
ですよね。ありましたもんね、自動のロボットがハンドドリップしてたりとか、
うん、あったあった。うん、だってロボットアームでラッテアートできるんだよ、もう
すごい
すごいよね。そういう技術も進んでるし、多分それ系のなんか会話しながらコーヒー作れるコーヒーメーカーとか出てきそうじゃない？
すご
い。なんかそんな気が急に、まあ、今年じゃないけどさ、なんかそんな近々出てきそうな気はしている。だから AI をどう取り入れるかみたいなところも今後注目かもね、
うんうん、
ね。あとはそうね、あとアップサイクルかな。
うーん、
アップサイクルで作られたコーヒーのカス、コーヒーグラウンズって言ってますけど、を使った商品だったり、それこそなんて言うんでしょう、お家建てる時の材料とか、あと道路とかの材料とか、そういったのにもね、インフラとかにも使われるかもしれないし、あと身近なところではみんなが使うボールペンだったりとかカップだったりとか、そういったところにどんどん使われてくるので、そういうまあ廃棄するものを利用して新たなものを作るっていうのも、ちょっと今年はそういうグッズもどんどん増えてくるんじゃないかなと思いますね、うん、今年の SCAG も注目ですね。
はい、楽しみです
ね。
最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたのコーヒーライフに少しでもお役に立てたら嬉しいです。
ご質問やツッコミはラジオトークで受付中。毎週火曜日お昼12時からゆるっとお昼休み、木曜夜10時10分からカフェ好き女子の夜会をライブ配信しています。
ぜひ遊びに来てください。ではまた次回の配信でお会いしましょう。